ツは、長い歴史の中で生まれ、育まれ、守り伝えられてきた荒川の文化財。区は荒川区文化財保護条例に基づいて、区内の貴重な文化財を保護継承するために、文化財を指定・登録しています。今後は平成28年度に登録・指定した文化財を紹介します。まず、指定・無形文化財・工芸技術・鍛金、保持者・菅原悦夫さん、町屋4丁目。金属の板を叩いて加工する鍛金の技術は、弥生時代に中国大陸等から伝来し、装身具、馬具、仏具、武具に用いられてきました。近世江戸において、その技から生み出された銀器が流行しました。現在では主に食器などの製造に用いられています。菅原さんは鍛金の技術で、金属板を熱しながら叩いて成形して、大型の花器等の展示用作品や、急須や洋食器などの日常使いの製品を手掛けています。菅原さんは、岩手県矢巾町生まれ、平田禅之丞を祖とする銀器の流派、平田派の流れを組む職人の小川智恵氏のもとで、昭和32年、1957年より修行し、技術を習得しました。次に、指定有形民族文化財、大和御坑下屋校舎富士講用具、所蔵者通新町睦美南千住。富士山を信仰する人々の集団を富士講といいます。かつて区内にはいくつかの富士講がありました。この用具は大招き、講の目印となる旗、収納箱、付属品からなり、下屋通新町にあった富士講、大和御坑が使ったものです。下屋通新町の富士講は、天保9年、1838年に現れ、大正5年、1916年まで続いたと思われます。湯屋や器具職、鍛冶職、壁職を営む通新町在住の小職人を中心とした人々による富士講でした。次に、指定、有形民族文化財。丸聖光小具校舎富士講用具、所蔵者荒川区教育委員会。小具の丸聖光という富士講で使った用具です。大招き、神招き、丸聖光の講印と下屋忍ヶ丘と大きく書かれた収納箱、古文書からなります。古文書から下屋忍ヶ丘、台東区から小具の校舎に用具が譲渡されたことがわかります。代々小具の旧家で、富士講の主導的役割を果たしてきた小泉家、東小具5丁目に伝承されてきました。次に、登録無形文化財、工芸技術提灯文字、保持者前森博之さん、町屋5丁目。提灯文字の技術は江戸時代に遡ります。19世紀の絵画資料に提灯文字の職人が描かれています。前森さんは火袋に文字や家紋を書き、枠などの付属品を取り付けて提灯に仕上げます。主に祭礼や葬儀、飲食店などの看板に用いられる高原提灯と弓張提灯を手掛けています。前森さんは荒川区荒川生まれ。前森秀吉、元区指定無形文化財保持者の子息で、昭和60年、1985年より父のもとに従事し、技術を習得しました。次に、登録有形文化財。絵画、半盆着色平野恒政、竹生島詣図絵馬。所蔵者、延命院、西日暮里3丁目。平家物語の竹生島詣を画題とした大絵馬。琵琶の名手平野恒政が木曽義仲を討つために出兵し、琵琶湖の竹生島で戦勝祈願をした際に琵琶を演奏した場面を描いたものです。七面明神、区登録有形文化財。 が安置されている七面堂内に収められています。絵馬は一般公開されていません。江戸時代の画家狩野安信が描き、天保11年1840年に狩野沖信が再祭式補祭しました。次に内容及び名称変更、指定有形文化財、考古資料、日暮里圓明院貝塚出土品、所蔵者荒川区教育委員会。日暮里圓明院貝塚、西日暮里三丁目は大森貝塚に次いで東京で2番目に発見された縄文時代後期の貝塚として考古学史上有名な遺跡です。貝、魚、獣等の動物遺体が多数出土し、土器、土製品、石器、石製品、骨格製品、貝製品が多数出土しています。遺跡の特徴をより明確にするため、日暮里圓明院貝塚出土品一括の中から依存状態が良好で代表的な出土品を70点選出し、指定有形文化財としました。次に、新たに購入した伝統工芸品と伝統工芸技術記録映像。区では戸村絹代さん、平成27年度区指定無形文化財工芸技術つまみかんざし保持者が制作したつまみかんざしを購入しました。また制作工程を映像化した記録映像 DVD、 伝統に生きる荒川の工芸技術を制作しました。各図書館で貸し出しています。記録映像伝統に生きる上映会、鑑賞後戸村さんからつまみかんざし制作についてお話を伺います。5月3日祝日午後1時30分から2時30分荒川ふるさと文化館地下1階視聴覚室にて、定員は申し込み順で30人。次に、速報荒川の文化財展。平成28年度に指定登録した文化財や新たに収集した資料等を展示します。4月29日祝日から6月4日日曜午前9時30分から午後5時、月曜は休館、入館は午前4時30分まで。場所は荒川ふるさと文化館1階企画展示室。入館料は100円。なお、区内在住の中学生以下、65歳以上、障害者とその介助者は無料です。5月20日土曜21日日曜の荒川家族の日は、区内在住の中学生以下のお子さんと一緒に来館した家族は無料です。学芸員による展示解説。4月29日祝日、5月27日土曜、午後1時30分から2時10分。次に、羽ばたけ若手職人作品展。荒川の匠育成事業では、江戸の伝統や文化を未来に伝えるために、伝統工芸に関心があり、職人さんへの弟子入りを希望する若者をサポートしています。師匠の下で日々修行に励む若手職人の皆さんを紹介するほか、3月に終了した寄せ文字、鑑定流文字、江戸文字、額縁の若手職人に加え、満3年以上修行を積んでいる額縁、指物、漆塗り、手書き友禅の若手職人の作品等を展示します。速報荒川の文化財展と同時開催です。若手職人による展示解説。5月3日祝日午後2時40分から3時20分。次に、日暮里の永福寺の平安仏、木造二天王立像が公開。東京国立博物館に帰宅中の永福寺日暮里三丁目の区指定有形文化財、木造二天王立像、電毘沙門天像と電磁国天像が東京国立博物館で展示公開されます。5月9日火曜から7月23日日曜、 午前9時30分から午後5時、月曜は休館、入館は午後4時30分まで。会場は東京国立博物館本館1階第11展示室、台東区上野公園 13-9。 観覧料は一般620円、大学生410円、高校生以下、18歳未満、70歳以上の方、障害者とその介助者それぞれ1人は無料です。年齢がわかるもの、障害者手帳を提示してください。次に、荒川ふるさと文化館のお知らせ。5月2日火曜に荒川伝統工芸ギャラリーがオープン。荒川ふるさと文化館1階の郷土学習室をリニューアルし、伝統工芸技術の魅力を区内外へ発信する荒川伝統工芸ギャラリーがオープンします。開室時間は午後2時から5時。5月3日祝日以降は午前9時30分から午後5時。内容は伝統工芸技術の実演、体験教室等、伝統工芸品の販売、休館日のお知らせ、4月から収蔵資料の整理等を行うため、毎月第2木曜は休館日です。休館日は月曜、毎月第2木曜、年末年始、月曜が祝日の場合は開館、翌日休館。問い合わせは荒川ふるさと文化館、電話 380-9234 までどうぞ。